76.9 FM High.
みなさん、おはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は株式会社藤枝ゴルフクラブ代表取締役社長の甲賀秀夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、藤枝ゴルフクラブ代表取締役社長の甲賀秀夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。甲賀さんは昭和25年の生まれで、焼津市のご出身です。焼津中央高校を卒業後、箱根宮の下の富士屋ホテルに調理師として入社。8年後、静岡鉄道グループの藤枝ゴルフクラブに入社。取締役、常務取締役、専務取締役を歴任し、2013年4月より代表取締役社長に就任。安全、安心の経営理念のもと、ゴルフの楽しさをもっと多くの人に知ってもらおうと日々尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、小川さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
まあ、株式会社藤枝ゴルフクラブの社長ということですけれども、そもそも藤枝ゴルフクラブっていうのは静岡鉄道グループの一環ということなんでしょうか。
そうでございます。はい、今は、静岡鉄道が経営する、藤枝ゴルフクラブの一つとなっております。
27ホールあるんでしょうかね。
はい、27ホールですね。
そうですね。はい、静岡から近いところでね。
そうですね、年間5万人のお客様をですね、ご来場いただいてるんですけども、そのうちの 24% くらいが静岡市からお見えになっている、人数でいきますと1万1500名くらいが静岡市からお見えになっていただいているゴルフ場です。
まあ、静岡市民にとっては非常に馴染み深いゴルフ場ということ
ですね。そうだと思います。はい、
そうですか。まあ、バイパスとか峠を使っていけば30分くらいで行っちゃうんでしょうね。
土日ですとやはり30分以内で来られる方が大勢いると思います。
そうですか。はい、あっという間ですわね。
そうなんですね。はい、
だから都会にあるゴルフ場、東京周辺なんかに比べると全く嘘みたいな話だった。
そうですね、藤枝の市街地から約3キロの場所に所在をしているところでございますので。
まあ、話が前後をしましたけれども、ところで藤枝にもお勤めですけど、生まれは
焼津でございます。はい。
焼津はどちらですか。
私昭和25年生まれなんですけども、当時生まれた時はですね、志田郡っていう、はい、地名だったと思います。はい、今は住んでいるところは越後島っていう、東名に近いところなんですけども、学区がいろいろ変わりまして、小学校1回、中学校1回と2度学校を、変わった、ことがございました。
ちょっと珍しいですね。
そうでございました。
まあ、もっとも戦後間もないっていう感じ
です。そうですね。はい、
そうですか。それで学校出てからですね、非常に奇妙な感じを受けたんですけれども、調理師になろうと思ったんですか。
調理師になろうと思った時はですね、高校3年の3学期、 私の、まあ、親戚も含めて、公務員の方が、割と多かったんですけども、まあ、大学に行って、将来は公務員ということで勉強はしていたんですけども、先輩が富士屋ホテルにおりまして、調理師にならないかという話がありました。でその頃、まあ、フランスのポール・ボキューズっていう偉大な、フランス料理の、コックさんがおいでになるんですけども、その人を、まあ、憧れて、基本的には、大学を捨てて調理師の道に入っていったというのが、当時の、ことでした。
それまではなんか特別にその調理関係に特別に関心があったり、それからなんか家業とかそういうものが関係あって、それはなかった。
なかったですね。まあ料理作ることは嫌いではなかったと思うんですけども、まあ友達を呼んではインスタントラーメンを作ったとか、そういうその思いはありましたけども、調理師っていうその仕事を選ぶところまでは行ってなかったと思います。うん、
しかし非常に面白いですね。で、まあ、富士屋ホテルといえば、箱根の宮の下にありますね。
そうでございますね。
名門のホテル。
名門でした、はい。
天皇陛下もお泊まりになるというふうなね、はい。
当時、私が入社した頃は、1ドル360円の時代でしたので、ホテルにおいでになるお客様は、ほぼ外国人の方。日本人の方は、あまり見受けすることができなかったと記憶にしておりますけど。
でそこでフランス人 の、 その、まあ、調理師さんという方、先ほど難しい名前の方をおっしゃいましたけど、その方について調理の勉強を一から習ったわけですか。
調理の勉強を習った総料理長は、まあ、日本人の方でございましたけども、修行を、まあ、させていただいているんですけど、まあ、上司も、当時は国産だけで多分80名くらいおいでになった時代で、はい、かなり多かったと思います。
あ、そうですか、はい、いやいや、すごいところに入られたもんですね。それで、まあ、8年間、まあ、懸命にその調理の勉強をされたっていうふうに思うんですけれども、
はい、
その後8年後に辞めたんですか。
少し、間があったんですけども、こちらに今静岡に帰って、参りまして、中島屋グランドホテルさんとかそういうところと面接はさせていただいたんですけども、しばらく、私の友達が諏訪湖で、民宿を開くということで少しそちらの方に出かけていったんですけども、当時おばがゴルフ場が藤枝にできるということで面接をしてみないかということで、途中、諏訪の方から、戻ってまいりまして、当時の静岡鉄道の場所で、まあ、面接をさせていただいて、まあ、入社まで、になったと思います。
しかし多少なりともね、関係があるかないかよく分かんないんだけど、まあ我々から見てみると180度の転換って言いますかね。
そうですね、はい、
生き方っていうか人生のね、
はい、
転換をしたっていうふうなことで非常に不思議に思うんですけれども。
そうですね、はい、
なんかきっかけっていうのはさっき、まあ、お話がありましたけれど、特別な思いってあったんですか。
調理師をですね、まあ、修行に入って、ゴルフ場は調理師として少し入社をさせていただきました。
ああそうですか、
はい、それから当時の、社長が、まあ、接客も含めて、業務一般をやらないかということで、業務部長が移動するにあたって私に、二足のわらじでやらないかということで、まあ、今あるお客様の受け入れを含めた業務全般を、やることになったんですけども、当時、まあ、調理師ですから、ワープロもパソコンもなかなか不得意なものがありまして、責任者でやれと、だいぶ頭の中に数字が残って夢にまで、寝言を言ったりっていうことがあったんですけども、
なるほど、
まあ試練だと思って、自分が責任の中で、 現在に至っているような状況でございますけども、
まあ、そういう責任感を持つと同時にもともとそういうふうな、まあ、接客っていいますかね、そういうビジネスっていうかそういうものに対するもともと才能、才覚っていうのはあったんでしょうね、きっとね。
私そのものがその人が好きっていうのがありまして、まあ、その辺が、当時の社長がお話をかけてくれたのかなっていうふうに今思えばそうかなっていうふうに思ってますけども。
それからずっとそのゴルフ場の経営に一筋当たられたということですか。
そうですね。当然営業が多かったんですけども、営業と、まあ経営の一環を、ずっとやらさせていただいて、今に至っているような状況でございます。
しかしすごい話ですね。ちょっと普通では考えにくいようなね人生の大転換だったと思うんですけど、まあ それに耐えるだけのね努力と能力があったんだろうっていうふうに思うんですけれども、その頃ゴルフ場っていうのはやっぱりまだまだ一般大衆化されていないっていうところがあったんじゃないですか。
やはりお客様は企業の社長さんですとか、大手の部長さんですとか、そういった形で一般のお客様はやはり馴染みのないスポーツだったんではないかなと思います。で、私のいる時代にバブルがございまして、バブルはゴルフ場のその予約が取れないような状況がかなりありまして、皆さん予約を取っていただくのに大変苦慮した時代があったと思います。当時料金もかなり高くて、メンバーさん以外は日曜日プレーをなさりますと3万5000円とか6000円の時代だったと思いますけども、
今の金額で言えば大変なこと
だ、ね、大変なことだと思いますね、はい。それでも予約が取れない状況でっていうのが今でも頭に残っておりますけども。
確かね、私も若い頃ね、まあ、上司に言われてね、ゴルフ場を取るために並んだっていうかね、それ行くにちか受け予約受付っていう時に並んだっていうかね、そういう記憶がありますけどね。
そうでございますね、はい。
爽やか談話室は藤枝ゴルフクラブ代表取締役社長の甲賀秀夫さんをお招きしております。
まあ、甲賀さん、その頃からまあだんだんだんだん大衆化していったということがあって、しかもゴルフ場も県内にどんどんできてきたということになって、まあ一般のサラリーマンでも、まあ、部長クラスとかね、ある程度管理職ぐらいの人はやるようになったという時代をずっと経たわけでしょ。
そうでございますね。現在、ご来場いただくためにいろいろ営業も含めて誘客をさせていただいてるんですけども、まあ、バブル時代から、反対になりまして、お願いをしておいでになってきていただいているような状況でございます。ただ静岡鉄道としたではですね、まあ、安売りのゴルフ場にはしたくないと、それを含めて、まあ、おもてなしをまあ中心な形で、ご来場をいただきたいというような形で、まあ、基本方針をそういう形にさせていただいております。静岡鉄道が、推奨する、まあ、グループ全体がそうですけども、まあ、安全安心っていうことを、理念に各グループ動いておるんですけども、実は藤枝ゴルフクラブでは昨年この東海沖地震で騒がれているものをいち早く、今お客様が使っている乗用カートに衛星でタイムラグのない地震速報が伝達できるシステムを入れさせていただきました。まあ、これをモットーにですね、ぜひ安心な藤枝ゴルフクラブにおいでいただければと思って、多分県下初だと思いますので、おいでいただければなというふうには今思っているところでございます。
まあ、静岡鉄道グループとしては地域社会のね、はい、まあ、リーディングカンパニーとしてですね、はい、
そうですね、
誇りとかね、そういうものがあるから、はい、それを、まあ、壊すといいますかね、はい、ダメージするようなねことになっちゃいけないという
のが、そうですね、はい、
多分先々代の、ね、社長、はいはい、会長あたりからそういう方針をずっと貫いてきたんだ
そうですね。すね、カート一つに対しても、まあ、環境に優しい、バッテリーのカートでございますので、エンジンカートですと値段は少し安いんですけども、まあ、匂いとか音だとか、
音がうるさいですね、
うるさいですね。ですからもう当初からバッテリーのカートを導入をさせていただいているような状況でございますけども、
しかし やっぱりゴルフ場っていう、まあ、一種のサービス業っていうか接客業っていうかね、はい、なかなか経営としてはですね難しい面があるんじゃないですか。
大変厳しいと思います。今後ですね、来年度2015年団塊の世代の方が65歳以上になると、少子高齢化も含めて10年後のスパンでゴルフ場の経営も含めたものを、いろいろこう検討していこうという形で、今首都が鉄道と含めてやってる状況でございます。今27ホールっていうコースがあるんですけども、例えば27ホールで営業しなくても、もう少し、地域の人に還元をしたりとか、今年配の方が、歩け歩けをやってる人たちが結構多くてですね、そういうものにそのゴルフ場を利用していただいたりとか、ゴルフ以外のものも含めたものも入れながら、まあ、10年スパンを考えていこうという形で今やってるところでございますけども。
確かにあれですよね、最近はそのレジャーの多様化っていうのがありまして、はい、まあ、いろんなレジャーがね、はい、増えてきたっていうこともあって、特に若い人たちはそういうものの、まあ、先行度って言いますかね、多様になってきてるっていうところがありますよね。
そうでございますね。
昔みたいに若くてちょっとまあなんとなくゴルフができるくらいになったなと思うとみんなゴルフでわーっと行ったけど、今はそうじゃなくて他のものの選択肢の中の一つだっていう風な形になってるように見えるんですけどね。
全くその通りだと思います。ですから、今ジュニアの方たちの育成も今いろいろこう考えてはいるんですけども、まあ、ゴルフ場協会も含めて小学生の、低学年の方にはスナックゴルフみたいな、そういうところにですね支援をしながら、将来のプレイヤーを確保するという方向でも、まあ、動きを始めましょうというところに今動いては来てますけども、うん、ぜひその今の若い、人たちが、ゴルフをしたいというその希望があった時に、まあ、ゴルフ場の受け入れもですね、まあ、料金設定も含めて、まあ、リーズナブルにできるような形になっていければいいかなというふうに思うんですけども、なかなかその会員組織でやってると、まあ、料金も高いもんですから、まあ、18歳未満のジュニアとか高校生だとかそういう人に関しては、もっとリーズナブルにというふうに考えてますので、まあ、うちも少しずつそういう形ではやらさせていただいてるんですけども、
まあ、そうですね、やっぱり随分その料金そのものも安くなってきたし、はい、若い人もやりやすくなってきたとは言いながらもやっぱり結構お金かかるんですよね。
かかりますね。
それをどういうふうにうまくね、はい、調和させていくかということがなかなか難しいところですよね、はい、
そうですね。ですから今キャデーさんがいて、キャデー付きでいくらっていうような形でやってますけども、もう少しコースを開放した中で、セルフの充実化をしながら料金を下げていくという方向で、若い人にもお見えになっていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、その辺のその施設だとか、環境の整備もしていかなくてはいけないかなというふうに思ってますけども。
そうですね、はい、もう一工夫も二工夫も
そうだと思います。
しなきゃいけないという時代に入ってきた、
はい、入ってきてると思います。
はい、FM ハイ爽やか談話室、今朝は藤枝ゴルフクラブ代表取締役社長の郷賀秀夫さんにお話を伺っています。
郷賀さん、まあ、最近ゴルフ場も結構増えて、最近ではもうゴルフ場の規制があってですね、はい、簡単にはもうできないようになってますけども、ね、はい、現在静岡県内にはゴルフ場っていくつぐらいあるんですか。
今83コース、
ね、83です。はい、昔に比べると夢みたいに多くなりましたね。
そうですね、全国で2500コースくらいございましたので、今100コースくらいはまあクローズをしたり他の職種転換をしているというような方向にはなってますけども、
よく外国の資本にね、はい、買われるとかですね、はい、転売するとかですね、はい、まあ、経営者が変わるとかいうふうなことがあるけど、はい、藤枝ゴルフクラブはもうずっと終始一貫静岡、
そうでございますね、そうでございますね、
経営しているということですか。はい、
まあ、外国の資本のコースが、一番多いところで日本中に百数十コースっていうコースも、ありますので、 そこは日本の法律の中で民事再生法という法律がございまして、経営者が変わって割と安売りをしているコースが多いというのが非常に正規にやっているゴルフ場と、同じ土俵でやるということが大変厳しいかなというふうに私たちも思っているんですけども、
ただね、私なんか年取ってくるとですね、やっぱりセルフっていうのも、まあ10年ぐらい前では悪くないなと思ったけど、やっぱりこの頃になるとやっぱりキャディさんがいてくれた方がいいなって感じするんですけどね。だからそういう年寄りはそういうふうなこと、若い人はまあセルフでもいいんでしょうけどね。それが二極文化みたいなこともあるんでしょうかね。
完全に二極文化になってると思います、
うん、あ、そうですか。
料金を安ければセルフでいいと、うん、でもゴルフを楽しみながら、キャディさんの手助けを借りながら、道具を運んでいただいて一日をその満足をしてお帰りになる、二極化していると思います。
あ、そうですか、はい、やっぱり僕らなんていうかキャディさんがついてね、いただいた方がいいな。セルフっていうと、まあ、いいんですけれどもやっぱりちょっと腰引いちゃうっていうところはありますよね。
まあ、ゴルフ場の考え方の中で、うん、もうセルフ化 をしているコースもございますし、割と、外資系のコースは、セルフが主流というケースが多いと思います。
アメリカあたりっていうか外国はほとんどセルフっていうか自分でカートを運転して回っていくっていうコースが多い。
欧米は基本的にそうですね。欧米は
東南アジアを除けばキャディーさんっていないんですよね。
いないですね、はい、自分 そのマイキャディっていうんですかね、それか試合になるとキャディーさんを帯同キャディってなりますけども、一般のプレイヤーの方はほとんど欧米はセルフのプレイでございますね。
ところで藤枝ゴルフクラブは創業以来来年でなんか40年ですか。
そうですね、来年40周年になります。
あ、はい、よく長い歴史を刻んできたもんですね。
そうですね、40年後の10年後のさらに10年後の、まあ、50年を目途に、クラブハウスも含めて将来的な展望も含めたものを50年先をターゲットにさせていただいて今、それに向かって、やっているところでございますけれども、
私なんかやっぱり先ほどもちょっと申し上げたようにちょっと生意気かもしれませんけど、これある程度きれいなゴルフ場で、手入れも行き届いてキャディさんもついてくれた方が嬉しいっていう感じはありますね。ただキャディさんもやっぱり昔はたくさんいたようですけど今も何人かおいでになるわけですか。
はい、実は今年高校卒業のキャディの研修の人が5名入社をされて、今研修をしている状況です。
新卒で
ございます。
あ、そうですか、はい、そういうふうなことでゴルフ場も経営的にもまた運営的にもその一種の曲がり角に立っているんじゃないかっていうことなんですけど、
今 GT100 っていうのやってますけども、それに盛り込んだ形でやってるんですけども、完全セルフ化にしていくなのかオールキャディ付きでいくなのか、当然その今年間でも、指導会員ですと370万人くらいの来場者しかいないんですけども、この、10年スパンの時に当然その来場者は確実に減ると思います。減った中で、ゴルフ場の運営だけでゴルフが経営できるか、経営できるためにはどういう方向に動いていくかということを、一生懸命今練っている状況なんですけども、
非常に難しい時期
に立ってきたと思います。
小川さんは非常に経営的な才覚もあるというふうなことをよく聞くんですけれどもね、そういう意味ではいい人を得ているんじゃないかというふうに思うんですけれども、私どもはぜひその品格のあるね、
はい、
ちょっと舐めきそうな言い方ですが品格なってこうなんて言いますかね、一日本当に楽しんだなっていうそういうゴルフ場、ただやたらに球をポカポカ打ってくるだけじゃなくてトータルとして楽しむようなゴルフ場になってほしいなというふうに思いますね。
そうですね、例えばレストランの開放ですとか、一般 その市民の方にももう少しこう窓口を開いてですね、地域の人たちの、社交上の一つになれば、アメリカみたいな形 で、ね、なっていければ いいのかなっていうふうには。
ロータリークラブの会合があったり結婚式があったり、
そうですね、
はい、いろんなことをアメリカでやってますよね。
そうですね、う
ん、
はい、
ちょっと日本と違う。だからレストランだけで、はい、そのなんていうかお客さんをね、
はい、
呼び込むとかいうようなこともあるみたいですね。
はい、
そういう方向も一つはあり得るのかな
って感じ。あると思いますけども、はい、
なんかあの拝見しててね、一つの、まあ、経営哲学って言いますかね、人生論みたいなものが、まあ、あの表現してませんけれどもあるんじゃないかと思うんですけど、自分でこんなことを考えてると、座右の銘っていうとちょっと違うかもしれませんけど、いつも考えてるってことは何かありますか。
まあ、難しくと失点発揮七転び八起きなんですよ。あ、まあ、いろいろその、つまずいた頃も結構ありましてですね、それを頭に入れながら、まあ、一回転んでも次あるさというようなことで、仕事に対しても屈しないでこれたかなというふうに思います。やはりその挫折もありますので、そういった形の中で座右の銘を持ちながらやってたんですけども、数年前に、一志手治っていうその愛媛の、51番札所で、そこで書いていただいたものを今でもですね、家の見えるところに短冊としてあって、まあ、酔っ払って帰ってくる時もですね、まあ、まだまだそういうそのケースもあるでしょうからということで、まあ、肝に銘じながらやっているような状況でございます。
まあ、あの趣味とか道楽とかね、はい、いうことは多分仕事の性格上無理だと思うんですけれども、はい、あえて言えば何か好きなことあります？
あの昔あの競馬が大好きでですね。
あ、そうですか。はい、
重賞レースはやった経験あるんですけども、あの、まあ、今の趣味としてでは、まあ、ゴルフとか魚釣りなんですけども、うん、昔からその、大島まで船で行って魚釣りに、何泊か行ったとか、船で行ったとか、まあ、一日そののんびり、糸を垂らしているのもいいかなっていう風な形を思いながらやっていた時代もあったんですけど、今少しやはり時間がなくてですね、まあ、できたら、もう少し年を重ねて、また釣りを復活したいなというふうには思ってます。でゴルフについては、
ね、
まあ、仕事上ゴルフをやるケースがあるんですけども、
ね、
あまり上手くないんですよね。
いや、お上手だって聞いてます。
いえいえ、ゴルフ場にいる人が皆さん上手かってもなかなかあのそういうケースばっかりじゃないもんですから、
私なんか下手ですけどね。
とんでもないません。まあ、あの一日森林浴で、仲間とワイワイやりながら、まあ、競技志向ではない形で私たちやる方ですので、これも一つのそのゴルフの楽しみ方かなっていうふうに思って今やってるところなんですけども、
また機会があったらぜひ教えてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、今日は忙しいところ
とんでもございません。ありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は藤枝ゴルフクラブ代表取締役社長の甲賀秀夫さんを迎えしてお話を伺いました。甲賀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。